キッズキッズキッズ、今日は子どものための狂劇教室、世田谷子ども狂劇団をご紹介します。中国の伝統芸能である狂劇を学ぶことができる教室で、八幡山で活動しています。まずは狂劇がそもそもどんなものなのか、新潮劇員の梅木俊治さんに教えていただきましょう。
分かりやすく言うと中国版の歌舞伎みたいな感じですね。そのお化粧とキンキラの衣装で、まあ、派手にお芝居をすると、まあ、割と孫悟空とか三国志とか古典的なものが多いですね、はい、あとまあ独自歌舞伎とかもそうなんですけれども、伝統芸は独自の様式があるので、まあ、これを理解してから見ていただくとより分かりやすいかなと思います。まあ、もちろんお芝居なんて演技が一番なんですけれども、まあ狂劇まず歌を大事にしているので、歌、あとはまあそういう踊りとか舞、あとは立ち回りなどなど、まあ総合芸術的なところがありまして、あとはその雑技的な技を披露するというのかも、まあ一番見どころなので、はい、その辺が、ね、あります。はい、
私が今回お邪魔したのは金曜夕方のクラス、指導は張慶琴先生です。先生が歌いながら拍子木でリズムを取ります。途中から生徒さんたちも歌います。先生はとても優しく、笑顔を絶やさず手取り足取り教えてくれます。子どもたちは扇子を持って踊りながら、途中から歌も歌っていましたよね。中国語で、しかも狂劇の歌はかなり音程が高いのが特徴のようでした。ゆっくりとしたリズムだけではなく、足早に移動するシーンもありました。ドタバタするのではなく、スムーズにきれいにみんな練習を重ねます。1時間のレッスンを終えて、参加した子どもたちと保護者の皆さんにインタビューしました。
何年生ですか？
2年生です。
狂劇はどうして始めようと思ったのかな？
動きが綺麗だから始めました。
いつ最初に見たの？
だいぶ前。
そうなんだ。今どんな練習をしていますか？
10分ぐらいの練習。
あ、いつも10分ぐらい練習してるの？
1時間ぐらい練習いつもしているけど、そのやるものは10分ぐらい。
難しくないですか？
難しいです。
どの辺が難しいですか？
歌うところがちょっと音が高いから、ちょっと歌うのが大変。ちょっと、
じゃあ楽しいところはどんなところ？
去年孫悟空の発表して、その楽しかった。それが一
応。そうなんだ。お教室はどうですか？みんなで一緒にやってて
楽しい。
楽しい。先生はどんな先生？
優しいし、分かるものが多い先生。
いろいろ教えてもらえるんだね。何年生ですか？
1年生です。
狂劇はどうして始めようと思ったの？
友達が、なんか中国人だからなんかやりたいなとか中国のものを知りたいからなんか入った、
うん、へー、今やってみて自分でどうですか？
楽しい、
うん、どういう時が楽しい？
みんなで練習するところ、
うん、大変なところはどこですか？難しい
中国語のなんか歌の歌が、うん、声が高いとか低いとかあるから難しい、
うん、中国語はもうじゃあ勉強してるの？
勉強してない
これからかな。
すごく一生懸命先生もやってくださって楽しく通えております。
始めたいって言ってきた時どんなお気持ちで？
幼児教室で中国のお友達がいて中国の文化を知りたいねってことでたまたま家が近くて、ちょっと行ってみようってことで行き始めて今に至ります。
ご覧になってていかがですか？
すごく難しそうだなって思うことは多いんですけど、本当先生が丁寧に一つ一つ教えてくれるので楽しく通えております。
お母さんもご一緒にやったりはしないんですか？
私はもう全く見る専門ではい、
頑張ってほしいですね。何歳ですか？
5歳。
授業レッスン受けてて楽しいところはどんな時？何やってる時楽しい？あ、もしよかったらお母さんもご一緒に。
あ、あれよろしいですか？
あ、もちろんもちろん、はい、はい、お母様いかがですか？お子さんの様子見てて。
あ、よかったなと思いまして、うん、の体の動きを練習したりと、あと歌うこともできてよかったなと思いますけど、うんうん、ともきもなぜ狂劇が好き？
なぜ？どうして？
だって大好きから。
大好きだから大好き、
うん、そう、歌うことが好きですもんね、もともと。
そうなんだ、歌が好きなんですね、はい。何年生ですか？
中学3年生です、
はい、本来はこのクラスにいないんですか？
そうですね、
うん、みんなの見ててどうでした？
そうですね、前見た時より上手くなってるなって思いました、
うん、攻撃は始めようと思ったきっかけは何でしょう？
10年ぐらい前に舞台に出れるワークショップというかそういうものがあって、うん、と舞台に出てもな続けてやりたいなと思ってやりました。
舞台もいろいろなものあると思うんですけど、中でも狂劇にやっぱり興味を持った。
はい、やっぱそうですね、
うん、初めはどうでしたか？始めた時
もうすごい難しいし先生たち厳しいし、うん、っていう風な部分もありましたね、うん、
どこが一番楽しいですか？
やっぱ舞台に出て、うん、いろんな人たちと一緒に舞台やることは楽しいです、
うん、練習ってどういうことをどのぐらいいつもしてるんでしょう？
そうですね、毎週水曜日と土曜日に、基礎とか舞台の、うん、立ち回りなどをやっています。
今目標とか何かありますか？
そうですね、いつか戯曲、中国にある戯曲学院という場所に、留学したいなとは思っています。
中国にもともとゆかりはあるんですか？
いや、特にないですね。
やっていくうちにやっぱり中国語を覚えるとかそういうこと？
いや、まあ中国語はなで勉強したいなと思っています、うん。
中国で狂劇をという声がありましたが、実はこの教室が始まった背景はある一人の男の子がきっかけだったようです。梅木さんに聞きました。
子どもの教室はもともと10年元の前かな、その大島陸という子がその親が狂劇を習わせたいと言って、まあ、始めて、その子どもに教えるのを始めまして、そうですね、そこからまあ彼はそのまま中国のその子どもの大会とかで金賞を取ったりとか結構成果残してくれたんで、あ、これからやっぱり日本の子どもにも教えていった方がね、我々も日本で活動するのに将来、ね、いいでしょうという感じでこう始めたところですね。
いかがですか、この教室を開いていて。
まあ、最初、まあ、今でもそうですけど、なかなかね、中国の伝統芸能となると人をやってみようっていう人がなかなか現れないんですけどね、うん、まあ、でもやって興味持ってくれた子たちは長くやってくれて、うん、まあね、舞台にも立ってくれてとても嬉しいですね。
りくくんは今はどうされてるんでしょう？
りくは今ね、語学留学とかで中国に行って、まあ、向こうの戯曲学院とかにもちょっとこうワークショップ的な感じで行ったりして、はい、まあ、将来舞台に立ちたいみたいですね。
指導された張慶金先生に一言いただきました。
そう、皆さんが楽しんでやればいいかなと思いますので、はい、たまにはちょっと難しい、でもみんなが結構ここにお母さんたちも ね、一緒にビデオ撮って家に帰ったら見ながら練習がよく頑張ってました
先生ずっと歌ってらっしゃいましたけど、やっぱ高い音で歌うんですね、この曲。
そうそう、胸劇は高い、音が高いですね。今はそうですね、
みんな覚えてるんですね。10分何分も長い歌を。
そうですね、そう、毎回少しずつ教えて、あとがビデオ、お母さんたちがビデオを撮って家に帰ったら練習して、まだ今度は少しずつが難しいかなと思います、子供に対して。はい、そうです。
あ、そういえば発表会とかはあるんですか？
今年は10月の発表会があります。
みんなも出るんですか？じゃあ
子供、そう、できるだけ時間ね、
うん、そうなんだ、ね、10月まで頑張ってください。
シシちゃんも
教室では無料体験を受け付けているとのことです。ご希望の方、世田谷子ども協劇団のホームページを検索してみてください。キッズキッズキッズ、最後にお約束の質問です。あなたの将来の夢は何ですか？
お医者さん。
あ、お医者さん、何のお医者？
まだ決めてない。
決めてない。お医者さんに興味がある？
ない。
ない。まだ、まだ決まる。
まだ分かんない。
あ、これから決まる。
分かんない。
わかんない。これからかな。
先生とかじゃないですか。
そうですね。やっぱ舞台俳優とか狂劇俳優になりたいと思っています。
みんなの夢叶いますように。世田谷子ども狂劇団の皆さん、ありがとうございました。